みんなの民主主義歩みの会、安倍一強と呼ばれる今日、この番組はシーズン3を迎えます。自由や人権、そして民主主義が脅かされる今日、このまま政治家任せでいいんでしょうか。職場や友人関係に政治の話は禁物？いやいや、もっと大っぴらにみんなが平然と語れるようにしなくてはいけないのではないでしょうか。ポスト安倍政権を見据え、市民のための真の民主主義を歩む会、それがみんなの民主主義歩みの会です。みんなで考えよう、みんなで参加しよう、共に歩もう。この番組はみんなの民主主義運営事務局の提供でお送りいたします。はい、それでは本日もですね、番組をスタートしていきたいと思います。もう言いたいことはいろいろあるんですけどね、辺野古はもうマヨネーズ状の軟弱地盤に杭を何本打てるかということがね、もう話題になってますけどね。あと統計不正問題、それから池江選手ですね、水泳の池江選手が白血病を公表しまして、桜田大臣がもうがっかりと言ってしまって、もうひどい話なんですけどね。で、橋本聖子議員までがですね、オリンピックの神様が池江選手の体を使ってオリンピックに注目するようにしたんだろうと、とんでもない話ですよこれも。で、F-35 などの、ね、武器大量購入、もうこれもとんでもない話なんですけどね。こんなことを押し付けてくるトランプ大統領にノーベル平和賞の推薦文を安倍晋三君が書いたという、もうこれも言いたいこといっぱいあるんですけどね。原発輸出はもう全滅、それからですね、東京新聞の望月記者に対する質問妨害、北方領土問題はもう腰砕け、日韓問題もなんか今大変なことになっておりますね。それから北朝鮮による拉致被害者がまだ他にもいたらしいと、ということで言いたいことはいっぱいあるんですけど、今日は地方自治がテーマということで、はい、それではここからはですね、いつものメンバーで、話を進めていきたいと思います。
はい、西尾彩子です。
あ、こんばんは、岩田徹です。
はい、そして夏瀬聡の3人で今日はお送りしたいと思います。今日は地方自治がテーマということですね。
そうですね、
はい。
4月7日にですね、都道府県知事選挙と政令指定都市の、市議会議員選挙、あと政令指定都市の市長選挙、これが行われます。4月の14日から21日に、それ以外の、地方自治体の、市長や、議員さんの選挙が行われます。これが統一地方選挙ですね、
はい。
でこれはあの戦前は地方自治ってなかったんですよ、
うん。
県知事なんかはあの政府の任命制でしたからね、
はい。
だから初めて1947年の4月に全国が揃って、地方の自治体の選挙をやった、これが、うん、起源になってるんですけどね、
はい。
で憲法92条には地方公共団体の組織及び運営に関する事項は地方自治の本旨に基づいて法律でこれを定めるとなってますね、はい。だから生活に身近なこと、例えば、保育所とかゴミ処理であるとか、うん、産業廃棄物、はい、原発、学校教育、うん、水道、災害救助、防災とか消防、公共交通、年金とか医療費、このことについて、国民年金や医療費のことについても、地方自治が関係してくると、はい。まさにこう身近なところから民主主義を実現していこうという、そういう、州がもうすぐやってきますね、
はい。そして今日はそのたくさんある地方自治のですね、テーマから何をお話し していきましょうか。
なんかね、私最近浜弁っていう言葉ニュースで知ったんですけど、
はい、
横浜の中学校って学校給食がないんですって、
うん。そうなんです、
びっくり。
全国の政令指定都市で唯一学校給食がないんです。学校給食を実施しろっていう声が高まったもんだから、急遽現在の横浜市長が選挙中に、はい、じゃあ横浜弁当を出しましょうということで、浜弁というのを選挙中に急に言い出したんですね。お弁当です。
選挙中に前の横浜市長選っていうのはカジノは全然争点にしなかったですけど、まあ票を取るために 浜弁を言い出したと。
そうですね、あのカジノはやるともやらないとも言わなかったんですよ。で給食については浜弁をやるから学校給食の代わりになるとこう言ったんですね。
でもなんかすごくその浜弁が美味しいっていう評判らしいです
ね。いやそんなことないですだって学校の先生は食べようとしないんだから売れ残るんですよ。3割ぐらいしか売れないんですって毎日。
新聞読んだことあります。あのお腹が空いたお子さんたちも残すって言ってます、
ね。そうなんですね。
なんか最近あの朝日新聞の記事でその記者の方が試食会に参加したら浜弁のハンバーグを美味しそうだから食べようとしたら割り箸が折れたって書いてありました。
ありました。
って思ったんですけど。ありました、書いてありました。
だから学校給食をやるには、まあ、センター方式って言ってあのセンターで作って学校に配るのと、自校方式って言って自分の学校で作る方法と2つあるんですけど、どっちやるにしてもお金がいるんですよね。だから、予算がないということで、唯一横浜だけがそれを、ね、やってないんですよね。
でも、住民の方たちの声はどうなんですか。
あと、ね、住民の中には給食やってほしいっていう声が多いんですけど、あの、ね、横浜に住んでるとね、中学校給食のないのが当たり前っていう感覚になっちゃうんですね。ところが憲法だったかな、学校給食法だったかな、あのね、国と地方自治体に給食を行うことが、制度を実施することが義務付けられてるんですよね。だからもう何年も何年もね、署名運動を行われてるんですけど、なかなか実現しなくて、
実現してないんです。
今あの学校給食を食べることによって、かろうじて栄養を保ってるっていう子どもたちが少なくないんでね、だからあの横浜でもカジノをね、誘致するんだったら学校給食作ってくれっていう声、これはあの根強い声がありますね。
そうですね。あれちょっと調べてみたんですけど、横浜と同じようにその業者さんにお弁当を発注しているところも自治体もあるそうで、例えば鎌倉市なんかもお弁当を配達してもらってるそうなんですね。ただまあそれは給食って形で、その学校を挙げて学校でまとめてこう発注して配ってもらうんですけど、あのもらうそうなんですけど、ちゃんとその実施をするのに先立って保護者とか生徒にの声をいろいろ聞いて、で取り入れて実施、用意を周到にしてから実施してるんで、非常に安くて美味しいということで好評だそうなんですね。だけどその横浜も同じように業者さんに、まあ、選択式の給食というか選択式の中学校給食で、まあ、お弁当を頼む人と家から持ってくる人と、で別のところで買う人といろいろあると思う、あるみたいなんですけども、その浜弁は、まあ、安いことは安いんですけれども、で浜弁のホームページ見てみると、例えば2月7日の献立なんか、すき焼き、厚焼き卵、金時豆、かぶの甘酢あえ、ひじきにも煮物で、ご飯と味噌汁もついて美味しそうですよね。牛乳もついてすごく美味しそうなんだけど、あまり頼んでる人がいないっていうのと、なんかあの、まあ、今回の市議会でだいぶ改善検討されたみたいなんですけど、食べる時間がそもそも学校給食の時間が15分しかないと。であらかじめ当日の注文ができなくって、前もって注文しといて、昼食の時間になったら職員室まで取りに行かなきゃいけない。浜弁頼んだ人で行って戻ってくるまでにもう5分ぐらいかかっちゃって、10分ぐらいしか食べる時間がないと。
立ち食いそばじゃないんですからね。ちゃんとみんなでこう一緒に食べて、美味しいねとかこうだねとかこう会話しながら
ね、
ゆっくりこう食べるのが理想的ですよね。
これはね、ゆっくり食べるってことが非常にね、健康に大事なんですよ。あのね、早く食べるとね、あの満腹感がなくて食べ過ぎるんですって。
それはありますね。
私が中学高校時代そうでしたから、遊ぶ時間が欲しくてね、弁当をガバガバガバガ食べるんですよ。で太っちゃってね。
私小学校中学校と給食クラスで一番遅いんです。好き嫌いが多くって食べるのが遅い子もいるんですよ。私は好き嫌いがないんだけど食べるのがとにかく遅くって、で給食食べ終わると、あの給油たちはみんな机を昼休み終わったら掃除するので、掃除しやすいように机をみんなガーって 教室の後ろに移動させるんですよ、うんうん、で私とか他に食べるの遅い子は机にしがみついて給食食べてるのにその机と椅子ガーって、ね、押されて
ゆっくり食べるっていうのはね、うん、非常に健康にいいんですよ。
ですよね。
だからあの給食ってのはただ栄養補給じゃなくて、うん、小学校の場合なんかは給食指導って言って、はあ、学校の教師が給食にのところで一緒に食べながらやるっていう、そういうことがあの教師の仕事で入ってるんですよね。
あとね、その給食当番決めるじゃないですか、うん、このグループ今週給食当番、うん、であの配膳室のところからいろいろ運んできて鍋とか、ね、それを教室の一隅に給食コーナー作って配膳コーナー作って、うん、みんなでこう配膳して取りに来てって、そういうことやるのもやっぱり、
そうですね、それもやっぱりあのグループ分けでみんなで協力するっていう一つのね、うん、あれですか、うん、
それも、ね、食育ですからね、
だから給食っていうのはただ食べるものがあればいいっていうんじゃなくて、さまざまな意味があるんですよね、うん、
でさっきちょっとあの岩田さん言ってたんですけども、やっぱりその貧困家庭にとっては給食費ってすごく負担だと思うんですよね、もし実施されてても、
はい、そうですね、
で今後もし消費税また上がるというと、まあ、食材が値上がりするので、うん、もしかしたら給食費だってやっぱりドドドドッと上げる自治体もあると思うんですよね、うん、やっぱり一部の市町村なんかではこれはぜひ自治体の負担じゃなくて国の負担で給食を無償化してくれと、でそれによって貧困家庭 その栄養の格差ですよね、うん、それが改善されるっていうふうに主張してますけど、
まあ、私もそう思いますね、なんか人殺しの道具なんか買ってないでね、うん、教育費とかね、給食費に当ててほしいですよ。
IR とかカジノとかやってる場合じゃないし、武器を爆買いしてる場合でもないし、
う
ん、何が大事だって、これから将来を担う若い人たちのその食べるものですよね、学校給食、うん、これ充実させてもらいたいですよね。
そう、給食もそうだし教育費もそうだし、うん、まあ、でも日本はね、その教育費がかかりすぎる、これも先進国の中でも本当にもう最低レベルですからね、
うん、
大学卒業するまで無償っていう国だってあるわけですから。
そうですよね、
日本が本当に先進国を図らするんだったらそれをやってほしいですよね、
うん、
はい、ちょっとまた次の話題いきますけれども、はい、今はちょっとなんかがカジノという言葉が出てきましたけど、はい、今度はカジノについてお話ししたいと思いますけども、
はい、
また横浜の話になって
しまう。そうですね、
給食費よりカジノを
大事にすると、給食よりカジノっていうふうにね、うん、今、まあ、一つの争点になってるんだけども、今の市長が選挙の時にカジノを導入するかどうかは白紙だと言わなかったんですね、
うん、
ところが当選した後でカジノを実行すると、カジノを含んだ都市開発をするっていうことを決めてしまったんですよ、
はあ、
うん、市民の陳情を否決しちゃったんですね、それやらないでくれっていうやつをね、
はあ、
だから横浜には今カジノが作られるかどうかをめぐって、まあ、選挙戦が戦われてるっていう、そういうことがありますね。
カジノってね、でも本当にカジノ反対してる人たちの話聞くと、カジノはギャンブル依存症の温床になるし、増えることになるし、治安悪化、それから風俗環境も問題があるし、それから税収入がギャンブルへ依存するってことはやっぱり問題があるんじゃないかっていう声もありますし、
うん、そうですね、
ね、あとやっぱりそのマネーロンダリングの温床になるってことも指摘されてますよね、
う
ん、
それにカジノから得られる利益っていうのは、
はい、
要するに刷った人の負けたお金ですよね。
そうですね、
うん、基本的には
なんか全然こう生産的なものじゃないっていうか、うん、
やってることおかしいですよね、
うん、私聞いたことあるんですけど、ああいう公営ギャンブルっていうのは、うん、例えば競輪とか競馬がありますよね、で競輪や競馬がなぜ許されるかっていうと、収益を学校作ったり橋作ったりっていう公共のものに使うからっていうことで、その条件で特別に許されてるんですよ。だけど今度のカジノはそういう規定がないんですよね、
うん、
で結局ね利益はどこに行くかっていうと、アメリカのね、 あのカジノ業者、今アメリカではちょっとカジノが、ね、不振なんですよ、
うん、
でそのアメリカのカジノ業者が日本にやってきて利益を日本から吸い上げていこうと、
うん、
こういうことが裏でつながってるやらしみたいですね。
聞いたことあります。トランプ大統領の選挙活動に莫大な献金をしていたカジノ王が、
うん、
安倍さんがトランプさんに会いに行った時に、
うん、
同席してたとか。
ああそうですね。
アメリカで稼ぎたくなったカジノ業者が日本に来ると、
うん、
アメリカで売れなくなった遺伝子組み換え食品が日本に来る、うん、アメリカで売れなくなった武器が日本に売られる、
うん、
もう全部ね、あの我々がアメリカの尻を拭ってる状態ですよ、
うん、あとアメリカもそうだし、まあ、フランスとかもそうですけれども、はい、多国籍企業とかそういった、うん、あのまあ、水道もそうですよね、
うん、
そういったものが種子とか水道とか遺伝子組み換えもそうなんですけども、そういったところが世界のあちこちで商売やって、でそれが嫌だ危険だ人体に悪いとかいろいろな弊害があって、その国々の人々が反対運動をして、うん、そこで商売できなくなった。じゃあ今度はどこ、みんななんか日本に来るんですよね。
その水道の話もやっぱり地方自治なんですよね。
そうです
ね、うん、だから水道はほら地方が経営して、うん、横浜なんかは水道局ありますからね、
はい、
ところが今度の国会で水道法っていうのが成立して、はい、民間企業が水道企業に参入する、
うん、
これができるんですよ、
うん、
でね、民間企業っていうのは利益が上がるようにやりますから、
うん、
あの利益を上げるためにはサービスが低下するんではないかっていう問題が一つあって、利益を確保するために、うん、あの水道料金を上げるっていうことがこれ世界的に起こってるんですよね、
うん、
あの TPP や FTA でそういうふうに水道が自由化されたところでは、例えばボリビアなんかの場合は水道料が高くて、ボリビア の、ラパスだったかな、あそこに住んでる市民たちがあの飲む水がなくて、
あ
の雨水を貯めてね、でしのいだとか、そういう話がありますから、
なんかその雨水をあのバケツに貯めてたらそれもお金を取るってその企業に言われたとかっていう話も聞きました。あの花粉が飛ん で勝手に身に覚えのない遺伝子組み換え作物がうちの畑でできてました、うん、それを遺伝子組み換え食品種子を作ってる会社が調べて、お宅の農場にうちので開発した種の作物が育ってるから金払えと、
うん、
そういうけケースもアメリカとかで起きてるみたいですよ ね、
そ, うね、はい、
それがやっぱりそういうのが全部、
うん、でも話にまたちょっと戻りますけど、その要するに水道を民間業者が管理するようになって水質も落ちたし、
うん、
いいことはちっともないっていうことで、うん、あの諸外国ではもうみんなやっぱり国営に戻そうと、
うん、
あの水道を民間が、うん、管理維持するのは無理だっていうことになって、うん、もう今戻ってる
途中です
よ ね、 ですね。でそこってまたあの日本政府は何も学ばずに、
日本だけが、
うんうん、これ原発と同じでね、みんなが原発から撤退してるのに日本だけがこう固執してるっていう。水道もね、なんか、はい、で
水道はね、水道はね、あの民間からあの公営に戻すときにまた莫大なお金かかるんですよね。
あのアルゼンチンなんかそう言ってますよね。
言ってますね。
まあ、でも日本はあの、まあ、災害も多いですけれども、あの豪雨被害も最近多くなってますけどね、あのやっぱり山や森があって水は美味しい場所が日本中いっぱいあるわけですからね、うん、この美味しい水を守らなきゃいけないですよね。
そう思います。あの、うん、水ってその商売の道具にしちゃいけないんですよね、
うん、
やっぱりあの命に関わるもんだから、やっぱ人権と同じでそれ売れるのって商売にできるのって、うん、素朴な疑問ですよね。
美味しい水100選なんてね、よくあの、
うん、
小冊子なんかはありますけどね、
うん、
やっぱり日本の水は美味しいですよね。
そうですね、うん、
本当に外国行って飲む水はもう、うん、本当ひどいですよ、
うん、
それは大抵はねペットボトルのなんか買って飲まないと、
うん、
もうお腹壊しちゃうとかね、
うん、
もうそういう水ですから、ね、
よく言われてよく言われるのは、あのレストランに行って無料で水が出るのは日本ぐらいだっつってね、
うん、
言われますよね。
ヨーロッパなんかだったらね、もう大抵ペリエとかああいうのを頼むんですよね、
うん、
炭酸水なんか
ね。ああなるほどね。
はい、またね、時間も限りがあるので次の話題に行かなきゃいけないんですけど、
はい、
国保
あのね、国民健康保険、これはね 案外と知られてないんですけど、うん、自営業者の人や個人事業主の人が入る国民健康保険は市町村が管轄してるんですよね、
うん、
だから国民健康保険が今高くて問題になってるのは例えば三鷹市なんですね、
うん、
三鷹市は国民健康保険の保険料のことを国保税って言うんですよ。でその国保税の一番基本になるのが、
はい、
あの均等割なんですね、
うん、
つまり所得 の高い人も低い人も同じように一人当たりいくらって払わなければいけない、
うん、
古代のね大和朝廷の時代古いですけどね人頭税ってなったんですよ。
私生まれてなかったですね、
うん、そりゃそうですよ人頭税あれはね奴隷にかける税金なんですよ。一人当たりいくら、
うん、
だから貧しければ貧しい生活に苦しければ苦しいほど、うん負担が大きくなるっていうことで、うん、今これは三鷹市長選挙の、争点になってますね。
あ、そうなんですか。
で国民健康保険の保険証保険料の滞納をすると、うん、保険証が取り上げられちゃうんですね。そうすると10割負担しなきゃいけない。
はい、歯医者もいけないですね。歯痛くなるも怖いですね。
そうですね。私は去年動脈瘤破裂で3割負担で40万払いましたからね、
うん、
だから全額払ったら120万ですよ。そんなお金払えない。
まあ、今ね、でも国会でも、ええ、国保が高すぎるっていう質問をしている野党の方がいらっしゃいますけどね、
ええ
まあ、さっきも給食の話とかいろいろ出ましたけど、要するに7人に1人の子供が貧困だと言われて、うん、まあ、それは子供だけが貧しいんじゃなくて、そのお子さんがいる家庭がもう大変なわけで、もう子供のためにこう何て言うかな、積み立てたお金とかを来月どうしようかと、目先のこう支払いがあるから、
うん、
修学旅行をちょっと我慢してもらおうかとか、ね、靴が小さい人もじゃあもう靴買ってやれないし、言ったら子供がクラブ辞めちゃうとかね、うん、なんかもうそうやってみんなこう大変な思いして生活してるわけですよね、うん、そこに来て国保が高い、
ええ、
これもなんかね、
そうですね、
もうおかしいなと思うんですよね。
でこれも私の地元の横浜の話になっちゃうんだけど、
はい、
国民健康保険の保険料を払わないと、うんうん、最初はね資格証明書っていうね、払ってないけど加入してますよっていう件が来るんですよ。でそれ持ってけば、
うん、
一時的には10割払うんだけど、後で戻ってくるっていう制度があったんですけど、それ横浜市はそれをね払ってないからってことを持って回収し始めてる。これもね大きな争点にね、
なんか
なってるんですけどね。
こんな言い方しちゃおかしいけど、貧乏人は医者行くなっていう
んですよ。だから、
まさにそういう感じ。
診療の抑制のためにかえって病気が悪化したりとか、
そうですよね、うん、
風邪ひいていたのが肺炎になったりとかありますよね、うん、
そうね、ちょっと横道ずれるんですけども、やっぱそういう国保 そのお金払えない人たちっていうのは、まあ、所得が低いってことですよね。所得が低いって、うん、大体そうだと思うんですけど、うん、その非正規雇用とかパートタイマーとか時給で働いている人だったりしますよね、うん、やっぱり具合が悪くて病院行けない、会社仕事休みます。そうするとその分も収入が減るし、でさらに国保払えない、うん、その悪循環だと思うんですよね。
そうですね、う
ん、今ですね、年収が300万から400万円以下の人、
はい、
要するに100万円未満、 100万円台、200万円台の人、それ全部足すと約 50% なんですよ、日本の。ということは約 50% の方がほぼお金がない状態、その状態を無視してですね、カジノだ、
イージスアショアだ、
武器だ、
オスプレイだ、
全くね人に優しくない政治を今
ね
やってるわけですよね。やっぱね、こうちょっと人に対する優しさが見える政治をね、うん、国の方もやっていただいて、で地方自治の方もね、うん、自分たちがお金管理してるって勘違いしてる役人がいますけどもね、
うん、
ちゃんと市民の方を見てね、優しい目で、行政を行ってほしいです。
払ってるのは私たちなんですか、
うん、さっきちょっと話してた災害救助ね、あれも基本的には 地方自治体ですよね。
そうですね、まあ、地方によってね、その川が氾濫しやすいこう場所とかいろいろありますけどね。いやいや、
それ一番知ってるのは市長選ですからね。
う
ん、
そうです。
小学校のある場所とかね。
はい、そうですね。じゃあ最後にですね、ちょっと貧困問題をちょっと取り上げたいんですけど、まあ、これも地方自治から少し離れてしまうんですけれども、 6.4 世帯に1世帯がもう今貧困だと、貧困世帯だと言われていまして、日本の人口約1億3000万人と言われているんですけども、はい、1995万人が貧困だと今言われているわけです。でこれ大変な問題なんですけどね。で、教育の無償化もいろいろ、あちこちで声が上がっているんですけども、先にですね、ちょっと私の住んでいるところ西東京市なんですけど、隣側の小金井市というところがありましてですね、はいはい、こちらのちょっと、今ね、子育て支援に力を入れているという、ニュースがありまして、ちょっとこれをご紹介したいと思うんですけども、はい、小金井市では児童福祉費を 9.7% 増額しまして103億円を計上しました。で、認可保育所もですね、今年4月に、3つ新たに開設して、市内のお子さんたちの定員、285人が増えて、3216人が今は、保育所に通っていると。そして待機児童もですね、昨年より68人減って、今は、小金井市内で88人だけと、なかなか頑張ってるんですよね。で、一般会計が438億2500万円なんですけども、このうちのですね、103億7500万円を3分の1ですね、約ほぼ3分の1を子育て支援に当てているということで、やればできるわけですよね。
そうですね、
って考えるとですね、ちょっと他の自治体は何してるのかなっていう気がちょっとしてしまうんですけども、最後にですね、一つ申し上げたいのは、これは自治政策というよりも国の政策なんですけども、はい、今月の12日ですね、はい、安倍政権が、閣議決定をしまして、幼児保育教育の無償化を打ち出したんです。とにかく無償にするぞっていう旗印だけで、細かいことは何も決まってないわけですね。
選挙向け、
多分消費税増税に対する、ガス抜きなんでしょうね。だから、ちゃんと保育士さんが揃っているところも、保育士さんが足りない認可保育所も、とにかくみんな安くするよ、ただにするよって言ってるだけで、不都合がこれから起きるかもしれないですよ。
あそこで働いている保育士さんの待遇とか給与の改善とかは、それも入ってるんですか？
それも後回しです。
後回し、はい、それはなし。
それは全く考えてません。
後回しってことは置き去りの可能性が高い。
保育所を増やすということは入ってるんですか？
入ってないです。とにかく安くするよ。
じゃあ空手方じゃないですか？
そうなんですよ。
ただなんか
もうこれもイメージ作りだけなんです。
なんか無償化っていう言葉だけがこうバーンと出てきて、
はい、
なんかイメージ的に、あ、や、自民党やってるじゃないか、いいなっていう、うん、ふうに思わせるけど。
いや、本当そうなんですよ。
実態は
国会で議論したわけでもなく、いつものメンバーはですね、閣議決定をしたと。
閣議決定好きですね。
この番組に対するご意見ご要望リクエストは、mail@onsenmura.net mail@onsenmura.net までお寄せください。みんなの民主主義歩みの会に参加してみたい方も大募集中です。この番組はみんなの民主主義歩みの会の提供でお送りいたしました。
さあ、いかがだったでしょうか。なんだお前たち素人じゃないかとおっしゃる方もいるかもしれません。しかし主権者、この国の主は私たち国民です。国民が主人公であり、国民が最高責任者です。もっともっと大っぴらに政治的なことを語って良いのではないでしょうか。アメリカのように民主党を支持するミュージシャンが党大会で演奏したり、共和党を支持する著名人が党大会でスピーチしたり、前回の選挙は共和党だったけど今回は民主党を支持するぞとか、その逆があったり、もっともっと自由に大っぴらに政治を語れるようになって初めて民主主義は私たちのものになるのではないでしょうか。異論反論あるかもしれません。皆さんの声もぜひお聞かせください。